こんにちは、ヤッチーの心のコンパスルーム。お聞きくださいましてありがとうございます。こちらのチャンネルでは日々の暮らしや福祉の仕事で感じたことや心のコンパスを大切にしながらしなやかに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。はじめに一つお知らせをさせてください。今度の10月4日の土曜日で私はスタイフを始めて5周年ですね。丸5年を迎えます。で、ちょっと去年はやらなかったんですけれども、まあ、それまでその何年経ったっていう時にライブをしていたので、まあ、今回土曜日の夜ではあるんですけれども、10月4日土曜日の夜9時から30分ぐらいね、その5周年でのライブをしようかなと思っております。またコミュニティ欄の方でお知らせの方を出したいと思いますので、よかったら遊びに来てください。で、今日は昨日ノートの方に書いた記事で、介護職の私が家族を看取った時に感じたことっていうことでお話をしようと思います。先月の配信の中で、父が旅立って10年経ちましたっていうお話をさせていただきました。で、まあ、その10年経ってみて、まあ、その時間の経過とともに、まあ、気持ちの整理がつくところもあるとともに、まあ、当時私はケアマネージャー、まあ、主任ケアマネージャーで管理者をしていたんですけれども、まあ、そうやって働きながら家族の介護をしていたことで、まあ、その介護の仕事がね、役立ってよかったって思うこともあれば、反対にちょっとそれがあったから苦しかったかなって思うことがあったのを思い出したんですね。で、こう介護職としてまあ、介護を受ける方だったりそのご家族の方には本当に、まあ、これまで合わせると1万人近くかな関わってきているんですけれども、まあ、いざその自分がね家族を看取る立場ってなった時になんかまあそれまで想像してなかったような葛藤とか迷いに向き合うことがすごく多かったんですね。で、まあ、知識があって、まあ、それが良かったことと苦しかったことで、まあ、あと家族だからこそできたことっていうのを、まあ、私なりにねちょっと振り返りながら、まあ、これからね介護する方だったり、まあ、今介護をしている方だったりとかに、まあ、少しでも、まあ、何かヒントになればと思って、話していこうかなと思います。で、まずは介護職でも家族になると迷うんだなっていうのが、まあ、実際に介護をしてみて一番自分が感じたことでした。まあ、その介護の仕事をしていてね介護をしている方、まあ、仕事でそういう方に出会うことが確かにあったんですね。でも自分の場合はそのいざ自分が、家族の介護とか看取りをするってなった時に頭ではこういう時はこうしたらいいんだよなっていうのはわかるんです。で、ものすごい理解してるつもりなんですけれども、その家族としてで、まあ、父の介護だったので娘としてっていう感情が入るといやそんなに簡単にこれ決められないよなとか、いやこうしたらいいのはわかるんだけどさみたいなことが実際結構もうそういうふうに思うことの連続というかね結構多かったです。で、まあ、自宅で過ごした方がいいのかなっていうところからね始まって、まあ、でも普段は私は仕事行くのでね母一人で介護するのは負担が大きいからやっぱり病院の方がいいのかなとか、まあ、そんなことを結構ぐるぐる考えてなかなかね決められなかったりしました。で、まあ、この本当ね知識とか経験とかがあってもこう家族としてどうしたらいいのかっていう葛藤は、まあ、おそらくね最後まで私はなくならなかったなと思います。で、この余命宣告をね父はされていて、まあ、その時間の中で家族として何ができるのかなっていうのを本当になんか日々模索していたなって思います。で、初めは実 家と離れていて1時間から1時間半ぐらいかかる距離に住んでいたんですけれども、まあ、途中で実家の近くに引っ越してからは毎朝保育園に息子を送る前に、まあ、実家に顔を出すっていうことをしていたり、まあ、週末には実家に泊まりに行ったりで、まあ、とにかくなんかこう一緒に過ごす時間を作ることだけが本当必死だったなって思います。でその時に正直ちょっと仕事辞めようかなって考えた時もあったんですね。で、まあ、それを母に話した時に、まあ、父は自分のせいで娘に仕事を辞めてほしくないっていうことを話してたっていうのを聞いて、ああまあ確かになって思ったので、まあできることは少ないんだけど、でもまあこれまで通り生活をしようって思ったこともありました。で、まあ、とにかくね、孫の成長っていうのがすごい楽しみに、ね、父はしていたので、まあ、息子の写真をまとって、まあ、それを送ったりとか、まあ、あとね息子がまだ小さかったので本当何も描けないんですけども、まあ、なんか似顔絵らしきものを描いていたりとかね、なんかしたものをその仕事行く前にね届けるっていうのが、まあ、精一杯だったんだけど、まあでもそうやって何かしら小さなことでもね自分にできることをやることでなんか、自分の気持ちを落ち着けてたなって思います。で一番やっぱりその家族の介護の中で迷いが大きかったのが延命治療のことですね。その本人の希望と家族の希望と、まあ、そこを合わせていくっていうのもそうだし、なんかその延命治療はしないって父は初めから決めていたんだけれども、まあ、だんだんこう父も自分の意思がこう伝えられなくなってきて意思疎通がだんだんできなくなってね、最後の頃そうなった時に家族が最終的にね判断しなきゃいけなくなる場面があって、まあ、そこが結構揺れましたね。で、最後その食べ物とか水分を取るともう誤嚥でね、誤嚥性肺炎を起こす危険が高いって言われて、で、まあ、何もこう口からは取れなくなったんだけど、まあ、延命治療はしないっていう選択してるので、まあ、点滴とか何も一切治療しないで過ごすっていうので、まあ、そのなんかね食べられなくなっていく姿を見て、で、まあ、どんどんやっぱりこう体も痩せていくしね、そういう姿を見ていて、まあ、頭ではあこれでいいんだよなって思っててもやっぱりね心はすごい揺れていました。で最後の最後になって母はね病院に連れてった方がいいのかなって一瞬考えた時があったんですよね。でも私ももちろん気持ちは揺れたんだけど、でも仕事の中でねその最後の最後にやっぱ気持ちが揺れて病院に、連れて行こうって連れて行って、で延命治療をやっぱりやることになった時に、まあ、点滴だったりね栄養とかいろんなチューブにつながれてるのを見て後悔している方もたくさん見てきていたので、まあ、私は、まあ気持ちが揺れながらも、いやでもお父さん希望してたのって最後まで家で過ごすことだよねってもう本当自分に言い聞かせるように、まあ、家族に話しながら最後まで過ごしました。まあ、結果的にはねそうやって最後まで苦しまずに自然な最後を迎えられたんだけれども、まあ、そこに至るまでの葛藤はね結構相当なものがありました。で、まあ、そのケアマネージャーをしていて、まあ、よかったなっていうのはやっぱりその知識だったりとかねその経験に助けられたこともすごく多かったです。でも逆にそのケアマネージャーとしてこう先の見通しが見えてしまうっていうのがかえって苦しくなることがありました。なんかその病状だったりとか家族の状況を見るとあ、まあ、なんとなくこういうふうに進んでいってこういうふうに変わっていくんだろうなっていう予測がつくこともやっぱり多いので、その自分の実際にね父の病状だったりとか状況を聞いた時にあこれはちょっと本当に長くないかもしれないっていうのが、 分かるし、どういう経過をたどるかもなんとなく想像はつくんですね。でもやっぱり家族としてはそれは、まあ、信じられないというかね、信じがたいなっていう気持ちが大きくて、なんか現実と向き合わなきゃいけないんだけど、結構目を背けたくなるような日が続いていました。で、まあ、その、まあ、仕事としてね、支援者としての視点と家族としての感情とで、まあ、なんかね、本当経験したことのない、苦しい経験もしたなって、まあ、今だからだけどね、思ったりしています。で、まあ、介護をする前に、じゃあなんかね、何かできることはないかなって、やっぱりこの看取りを経験した後にね、思ったんです。で、私は父の一周忌が過ぎた頃、これで良かったのかなっていう、なんかこう気持ちの整理がつかないというかね、だったので、まあ、ちょうどその頃にね、ご縁があったエンディングノートとか就活の活動っていうのに興味を持って、でまあ、そういうのをねやるようにしました。で、まあ、その中でやっぱり、あ、なんか本人の希望はね、聞けるうちに聞いておいて、まあ、エンディングノートまでいかなくてもね、残しておくって大事だなと思ったり、まあ、あとはこの相談できる人を持っておくって、まあ、それはあの身近な相談窓口もそうだし、まあ、今だとね SNS とか、まあ、オンラインのコミュニティとかもあるので、まあ、そういうのをね、利用するっていうのも結構大事なんだなって後からね思ったりしました。で、まあ、そうやってね、介護とか延命のことを前もって話す機会っていうのを作っておけるといいなって思うんですね。で、まあ、そうやって準備しておくことで、まあ、その延命治療って結構重大な決断になるので、まあ、そこでね、家族に負担をかけるずに済むことがあるなって思ったりもしていますね。で、まあ、なんかそのあと、まあ、相談できるところをね作っておくっていうのは、なんかその解決したいっていうよりも、多分この大変さとか辛さを分かってほしいみたいな気持ちがね、私は大きかった気がします。ので、なんかその話せる人とか場があることで、まあ、自分だけでね抱え込まなくていいんだっていうことで、だいぶね気持ちの負担が違ってくるのかなって思います。で、まあ、今回この発信しようかなって思ったのは、自分を休ませることも介護の一部というか大事な部分だなって思ったので、まあ、それをねやっぱり最後に伝えたいなと思います。で、介護ってこうゴールの見えないマラソンだって言われるように、長期間によってあることも結構あるので、本当に自分を休ませる時間を取るのってね大事だったりします。で、まあ、それは、ね、家族として介護をしていると、まあ、身体的な負担だけじゃなくて精神的な負担っていうのもすごく大きいし、まあ、睡眠取れないとね当たり前だけどイライラしたり、なんかこう判断力鈍ったりしてね、やらなきゃいけないことができなくなるなんていうこともあったりしました。で、やっぱりこのなんか在宅での看取りって特に常に気を張ってることもね多かったりするので、まあ、本当にこの休む時間って大事だなって思います。で、まあ、なんかね家族だからしっかりやらなきゃって思っちゃったりするんですけど、まあ、周りにね頼っていくことでやっぱその介護って続けていけるんだなって思いますし、私もその家族としてね、たくさんの人に本当助けられてきたなって思うし、まあ、今でも本当その感謝を忘れられないぐらいに、本当に、まあ、そのおかげでね最後まで過ごせたなって思っておりますのでね、まあ、ちょっとこれを私がね話したり伝えることで、まあ、今介護をしている方とかね、ちょっとこれからの不安になっている方が、まあ、少しでもね気持ちが軽くなればと思って、ちょっと今日はお話をしてみました。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。もしなんかね感想もそうだし質問とか何かあればコメントとかレターとかねいつでも送ってください。では今日も素敵な一日を過ごしください。じゃあまたね。